今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします。はい、
はい、今日は10月1日。
はい、
まあ、いわゆるテレビとかラジオの改変期、
うん、
新しい期がね、こう始まるタイミングですけれども、
うんうん、
で僕らがいつも聞いているアフターシックスジャンクションは大きくね、明日からですけどね、
変わる、そうですね、
え、タイミングというところで、うん、まあ、せっかくなのでちょっとアトロクの、まあ、思い出語ったりとか、うん、今回はしようかなと思っておりまして、うん、
はい、
まあ、もううってつけなゲストですね。
はい、
今日はお招きして、ちょっとお久しぶりになりますけれども、はい、うん、今日ゲスト、ラジオネーム、キラキラ星さんです。
こんにちは、キラキラ星です。
どうも、お久しぶりです。
はいはいはいはい。
うってつけのゲストに呼んでいただいてありがとうございます。
いや、実はですね、なんかちょいちょいね、あの出ていただいてた印象なんですけれども、うん、だいぶ久しぶりで、
うん、
あの公開収録の時に、
ね、あー、出
ていただいたのが、4月。
5月、4月末。
そう、4月ですね。なので、そこからでも半年、
そうか、
半年弱かですし、その前も、
うんうん、
だいぶ前なんですよね。6月、2022年の6月に、で、これで角川さんいないときに、
あ、そうか、
代打パートナーとして、
代打パートナーとして最強の代打として、はい、
ありがとうございます。
もうなんか勝手に私月1レギュラーぐらいな気持ちで
いや
なんか僕らもそれぐらいな感じだったんですけど、結構久しぶりに、
ね、お名前はそれこそあの、ね、アトロクの放送の方で聞くので、
そうですね、
うん、それもあってなんかこう、
うん、
うん、
よくあるんですよ、
うん、マインドシェアに定期的に上がってくるんで、
う
ん、
いや嬉しい、うん、公開収録で本当にね、お会いできたのは嬉しいことです。
そっか、
楽しかったですね、
うん、あ、思い出す
の、そうか、
雑談でね、お会いしまして
、
ねね、うん、そうそうそう、本当に4人で話すっていうのは2022年4月 の、
あ
のカレークイズとブックライフトーク、
はい、あーやってまった、は
い、あの上野さんにも
出てい
ただい
た、
はい、
カレークイズやったな、
はいはいはい、
本当になのでかなりお久しぶりということなんですよね、
はい、あ、なんだっけ、エチオピアだったっけ、
うん、私がクイズをしてどこのカレー屋か当ててもらうっていうね、
そうですね、
難しい、
そう、エチオピア、
キラキラ星さんのカレーノートを元にして、
あれ、カレーノートもすごかったですね。
ねえ、
なんかもうすごいコメント作られて、
すごかった、
あ、
ちょっとまだね、出版できないんで、
そう、ちょっとね、近いですね、出版できるといいな、
ちょっとね、出版、
うん
うん、みんな待ってるかもしれない。そうだ、ちょっとね、お久しぶりになりましたけれども、キラキラ星さんをお迎えして、今日は、まあ、僕らのアトロクベストモーメントみたいな感じでですね、うん、ちょっと語っていければと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、まあ、ひとまず先週アトロク1の最終回っていうね感じで、
うん、
あの、私月曜日ちなみにあのメール読まれましてですね、
あれ読まれてましたっけ、
そうです、あら、しのりなさんの、
聞けてない、あーね、ゲストですか、
はいはいはいはい、
熊崎さんがアジア大会の実況でいらっしゃらなくて、
そう
だ
ね、
うん、篠原里奈さんが、うん、もう今篠崎さんって言っちゃいましたね。あの、うん、歌丸さんも一回混ざって篠崎さんですよね。熊崎さんと混ざって。
あ、なるほど。
あ、そういうことだ。
そうそうそう。あの、篠里奈さんが、
うん、
まあ一応アトロクベストモーメントの篠里奈さんバージョンみたいな感じで、
うん
うん、
山本さんが、高木が、
うん、
なんだっけな、なんか話が、なんか鼻の手術かなんかして、
うん、
事後で鼻血が止まらなくて、
うん、
年末のシネマランキングの日に、
うん、
お休みになって、
はいはいはい、
今日篠里奈さんが代打を務めた回があったんですよ、
うんう
その時のこと、
ね、重要な回のね、
うん、そう、あの年って篠原さん入った年なんですよね、アナウンサーに、
うんうんうん、
でアトロクもまだ1回しか、だからその時2回目だったんですけど、
う
ん、そういう状況であの一番注目の集まる回のパートナーを務めるって、
うん、
本当すごいなっていう
ね、
うん、なんか本当につつがなく進んでいって、
うん、
いろいろ面白い話もちゃんと織り込んでって、
うん、
あのこう最強の代打たるこうみんながしのりな最強の代打って思ったっていう回でしたねみたいなメール
を書いて、なるほどな
るほど、読んでいただけて、その最終週の最初のメールだったんですよね。
はいはいはい、
月曜日の最初だったんで、うん、ちょっとやっぱ嬉しかったですね、
うん、私も嬉しかったですよ、聞いた時、なんか毎回読まれてますよね。
そうです、僕篠原さんの時は5回連続で、
う
ん、
そうですよね、
なんか何っていうぐらいすごい読まれてる。だからこっちもなんか逆にドキドキしながらすごい読まれたと思って、すごい、
なるほど
続いたっていう、
そうずっとホームラン打ってるみたいな感じ
で、あ、そう、次の打席
期待しちゃうけどどうしようみたいな、
ね、
うん、
やっぱね嬉しいですね本当に、うん、うん、ありがたかったですね。
あとね、あれ絶対嬉しかっただろうなって思うのが、ラジオネームを読まれた後に、
はい、
しのりなさんもそのラジオネームを言ってたんですよね。
あ、そうですね、ラジオネーム小僧さん、小僧さんって言ってましたね。
あら、
歌丸さんがメールを読んで、
はいはいはい、
それにこうこうするように、
なるほど、
あ
れね、絶対嬉しかろう嬉しかろうと思って
よく聞いてるなあの、うん、嬉しかったですよね、
嬉しいですよね、はいはい、本当に、
うんうんうん、もう気づいてらっしゃってなの、気づいてか、その覚えてらっしゃってなのかどうかわからないですけど、
うん、
まあ、でもあの、うん、名前をねこう呼んでくれるってすごく嬉しかったですし、
うんうん、
あのあれでしたね、それこそキラキラ星さんも、
うんう
ん、ライブ&ダイレクト の、うん、あのハイパーヨーヨーが最後だった
金曜日 ね、
うん、だった時にキラキラ星さんメール読まれてて、
うんうんうん、
ハイパーヨーちゃんがキラキラ星さんって言った時にすごいなんかあみたいな感じで反応してましたよね。
来たみたいな、
ね、いやなんか彼女たちもねリスナーでしょうから、
うん、
当然名前知ってたんだと思うんですけど、
あとこの今私、うん、ズームの背景がパシモンとかにしてるんですけど、
はいはいはい、
4にそう、あの彼女たちも一日店長でお店にいること
があって、
あ、何度か遊びに行
った、
う
ん
う
ん、
そうそう、
そうなんですね、
それを覚えてるかどうかはちょっとわからないんですけど、私としてはあの、
はいはい、
そこでお会いしてお話ししたのもすごい、本当にねあのまんまの人柄本当にあのまんまの素敵なキャラクターで2人とも、
うん、
そう、あとやっぱハイパヨちゃんのファンの方もお店に結構来られてるんですけど、
はいはいはいはい、
ファンの方たちの雰囲気も感じもすごい素敵で、ファンの方見てるとハイパヨちゃんがいかに素敵かがわかるし、ハイパヨちゃんを見てるとファンの方も素敵なんだってすごいわかるし、彼らの会話とかももうね本当にいいの、
うん、
素敵って思って
る。
良かったです、う
ん、いいですね、
確かに、うん、
最終週も面白かったですけど、最終週に限らず、じゃあちょっと、
うん、
この回良かったねとか、この回すごい印象に残ってるねみたいなのをちょっと話していければなと思いますけど、
なんかあれですね、ベストモーメントというか、うん、ざっくりと、
そうですね、もうこの回
アトロクワン全体を、うん、振り返っていくみたいな感じの、
ね、
ちょっと特別回みたいな感じですね、うん、うん、なるほどね、
うん、これってあります
でもやっぱ思い出深いとかってなると、うん、こうやっぱコロナ前の、
うん、
なんかこうね、アトロクってやっぱコロナ前結構いろんなイベントも、うん、やってたし、うんうん、っていうところで、
はいはいはい、
でやっぱあの下北沢刑事で、
はいはい、
真夏の、ね、
はい、
一晩中秋講習、ね、
はい、なんか24時間ラジオ
的な、24時間ラジオ的な、うん、まあ、24時間はさすがにやってなかったですけど、は
い、で
も、うん、もうね朝方までやって、
うん、
ね、本当なんかこうお客さんたちもなんかだんだん朝方減ってる中で まだいるねみたいな感じでやってた。あれはなんかすごい、僕とね、今村さん現場にもいましたし、
そうですね、
それこそ、うん、その時ハイパイオちゃんたちもね、
あ
の
あ
いたりと
かね、山崎あゆみのもの
がねめちゃくちゃうまいですよね、あれ。
スカイバンドダイレクトでもお話されてましたね。彼女たちのすごいあの思い出だって。
最高でした。いや、日比さんもねいてね、
あの時
ね、
うん、
日比さんあれあの時多分出るよって、あで出てはいましたけど、なんか曜日、その曜日じゃなかったですよね、うん、違いましたよね。
そうだった気がしますね。
ね、
う
ん
う
ん、でなんかその日比さんがこうちょっとだけ出た後、うん、なんかそれこそあのアルコール片手に、
うんうん、
北沢刑事の端っこからなんか見てるっていうのを僕らが遠目に見てる。
はいはい
はい。宇垣さんと高木が元々の司会で、
そうそうそうそう、
あ、そうだそうだ。
宇垣さんはなんかね仕事から遅れてね。
ですよね、遅れてきたんですよね。
途中参加みたいな感じで。
したで
した。まだそこまであれお酒イメージじゃない、
ね。ないですね。なんかそうそう、やっぱ
確かにそうかも。
お酒イメージガンガンって感じでもないし。なんか僕あんまそのテレビの方で見たことないので、
うんうん、
あの僕は気づけなくって、今村さんに言われて、あの人日比さんなんだみたいな感じでしたね。
ちなみにキラキラ星さんも行かれてたりしたん
ですか？いました。
あ、そうですか。
そうだったんですね。
私同じ現場でして、
ね、
あのケージの中でヘッドホンして、
あ、ラジオで聞きながら
観覧に
当選、ちゃんと当たった方なんですね。
あ、すごい。はいはいはいはい、
朝までいました。
あ、すごい。
でも あの場がすごい。まあもう 今は亡き下北沢刑事ですけど、なんかその中にいる人も、うん、その外から見てる人も、うん、全然関係なく通りすがって何かやってるなっていう人もっていう、うん、かこのじゃ いい意味でのカオス感がある、
そうそうそうそう、
あの空間がすごい良かったっていう、うん、あれなんかね、うん、屋内だけで当たった人だけのイベントだったらそれはそれでもちろんいいんでしょうけど、
うんうん
うん、あそこまでなんかいい空気感になったかなみたいなの
は
あります
ね。
うん、
僕とか角川さんはだから入れなかったから、
うん、
そこで本当にケージをこうね、
そうそうそうそうそ
う、あ、そうですか。
外側からね。でもなんか全然入れなかったっていう記憶になってないんですよね、
普通
に。
みんな参加者ね、
そうそうそうそう、
感じでしたよね。
で、なんだったらなんか外になんかその一回出演した人たちが
うろうろ
したりするから、うん、からそこでね、僕ら、うん、今村さんと僕はあの、
う
ん、サダンゴマシンさん、
そうそうそう、
サダンゴマシンさんとすごいこう談笑しながらすごい、
はい、
うん、
あのマスクかぶってない、
そうそうそうそう、
マスクする酒井さんの状況の、
酒井さん状態、
で、あのご挨拶というか、あのいつも楽しく聞かせていただいてますみたいな感じで写真あのお願いしてもいいですか、
撮影的に、あおって、
そうそう、ちゃんとかぶってくれて
緑の
でもないバージョンでもいけますけど、どっちにしますかみたいな、
そうそうそうそう
両方撮ってもらってきます。
あ、優しいですね、
うん、
すごく楽しかったですね。ああいうまたねイベントもやれたらいいですよね、
うん、ねえ、あれすごい楽しかったな、
うん、いや、
ね、今度金曜日にあの試写会が創世紙の新作の、
あ、はいはいはいはいはい、
玉野さんと宇垣さんと、うん、あの村山明さんが、
うんうんうんうん、
トークショー付きっていうやつやりますけど、うん、ああいうのも今度金曜日が開くから、
うん、
他にイベント
やりやすくなるのかな、
う
ん、
そうですよね、
うん、あれ初年初あれ僕
ちょっとね難しそうで申し込まなかったんですけど、ね、
うん、
キャボスさんも申し込まれました。
はい、申し込みました。
あ、さすが、
さすが、
お
あれ、しかも映画自体がとんでもない長さなんですよね。
3時間
よ、そう 200分とかなんですよね。
206分。とりあえず3時間ぐらいはある。
3時間強、3時間半ぐらいか。
すごいです。
ああ、長い、まだ逆になんかそういうイベントごとにしないとなかなか見切れないかもしれないみたいな。
本当です。
すごいな、スコセッシーさんは本当にな。
ごめんなさい、角川さん何かおっしゃろうとしてた。
あ、いえいえいえ、あれいつだったかなと思って、うん、あの2年目ですよね、下北沢刑事のイベント。
ああね。
かな。
あれなんかね、2年目、2020、
うん、初年度じゃなくて、
年度じゃなかったですよね。
なんか結構こうチーム感はもうがっつり出てた時期でしたもんね。
うん、なるほど。
うん。
そうそうそう。
そう。で、まだなんかそれこそ日比さんの飲酒キャラとかっていうのがまた前回のぐらいの、うん。
夢の夏だったのかな。
ねえ。すごい楽しかったな。2年目の夏だな。うん、そうですね。今写真見たら。
うん。
2019。2019。だから、ね、その半年後ぐらいからコロナに突入するんで。うん。なんとなくね、その、3つぐらいにざっくりこの6年を分けると、このやっぱね、この立ち上げ期と、そのコロナ、うん、プレコロナの立ち上げ期と、コロナ中のまあなんか結構リモートとかも駆使した2年ぐらいと、
はいはいはい。
今なんかこう復活してきてるこう2年ぐらいとみたいな、なんか、うん、
確かに。
うん。感じのあれですよね。
2-2-2っていう感じかもしれないですね。
うん。
キラキラ星さんはいかがですか。
なんか一個選ぶのって難しいですよね。
難しいですよね。
まあもうあの全然あの
でも全部言うのも難しいし、まあ、
はい。
ざっくりあの二人の関係性の変容とかそういう感じになって
き
まし
たね。なるほど。それいいですね。
なんかあの特集コーナーがとかもちろんあるし、
うん、
イベントもあれこれ年末のライブあったりとか、うん、映画祭あったりいろいろあったけど、でも確かに今関係性がっておっしゃってくれて思うのは、もともとウィークエンドシャッフル聞いてた、
うん、
何年も聞いてたので、うんまあ、歌丸さん一人喋りが基本、
うんうん、
ってとこから、まあ、みんな同じこと思ってると思うけど、うん、パートナー陣がいるのってどうなるんだろうっていうのが
いい、はいはい、
ね、続くのはいいけど帯で毎日な上に誰かがいるって想像できないっていうか、はいはい、しかもそれが古川さんとか橋オールマイティとかじゃない誰かっていうね、
はい
誰かがいるのはわかる、
うん
うんうん、でももうそれが今となってはいないことがおかしいぐらいの、
うんそうですね、
できないぐらいじゃないですか、
うん、
歌丸さんの話ももちろん楽しみだけど、
うん、
一人のパートナーの方たちの一人一人のキャラクターも大好きに、こんなに大好きになるんだって、
うん
まあ、大きいですよね、
うん、
大きいですよね。
で歌丸さんが彼らとどんな会話をするかとかね、そのなんか話していることとかも、うん、いやどれも本当にいいなっていう。
うんうんうんうん、
ね、どうですか皆さんその辺は。
いや本当なんかね、うん、すごい最初の頃は、
うん、
本当まあ別にテレビも見てないからその全員知らないアナウンサーさん
たちだ
ったし、なんか。まあ、みんな緊張感もあったから当時、うん、あの4月ぐらいの頃、
ねうん
うんまあ、しばらくとかは、うん、ほんとなんかこうまだなんかこなれてない感じ、
うんうん、
とかがあったり、
うん、
なんかそのこなれてないからなんか歌丸さんもなんか5月の中頃ぐらいまで、うん、なんかあれ、あれあったじゃないですか天気に。
ああ
打ちつけるというか天気ディス天気をディスるところからオープニングトークを始めるみたいな謎の決め事があって、
はい、
なんかすごいバッドバイブスから毎回やった、
はい、
始まるみたいなとかなんか そこに対して割とこうザ・コンサルタントで瀬野鎮さんが割と普通にちゃんと苦言を呈すみたいな、
は
い
は
い、
あそうそうそうそう
そうそうなんか結構ほんとこう試行錯誤的なところもあって、うん、なんとかの最初の2週目ぐらいにあの歌丸さんがそれこそ金曜日でね、うん、あのいなくなったところ で、
はいはい、
で古川さんの講師による、
うん、
ライムスター、
はい、ありましたね。
歌丸とは
最初の週
と、うん、あなたたちはどういう存在と仕事をしているのかみたいな、うん
はい
だ
からはい、はいはいはい、
まあ、それこそ本当こう、うん、ヒップホップシーンにおける、うん、もうデンス、うん、レジェンドなんだぞとかっていうのをちゃんと、
うん、
あの系統立てて
、はい、
お話しされるみたいな回があって、
うんうん、
いや本当全然皆さん 本当に、まあ、高木だけはね、B ボーイズム好きでみたいな。そう、高木も、なんか DJ の名前は何でしょうとかってなった時に言えないっていうぐらいの、あの、それですごいこう、仁さんごめんなさいみたいな感じで謝ってるみたいなぐらい、ぐらいの時期で、なんかで、本当そこから多分でもお互いの歩み寄りだったと思うんですけど、どんどんどんどんこう、なんていうか熟成されていった感じ、
そうですね、
それぞれの曜日、パートナーの関係性がね、うん、っていうのがあります。
この2になる以前の話として、うん、これだけの長い年月を一人も変わらずに続くっていうの
は、うん、そうですよね、
最初想像してなかったですね、うん、途中で絶対変わるんだろうなと思っていたし、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
まあ、やっぱ正直一番そうなるのかなと思ったのが、うん、あの、うん、熊崎さんだったから、
う
ん、
ああそうですね、
あのやっぱりその、うん、ね、ここでも何度か話してますけど、うん、カルチャーキュレーションだし、
うん、
その、うん、誰かの好きを否定しないみたいなテーマの番組だけど、うん、やっぱちょっとスポーツって、
うん、
俺たちの好きなカルチャーじゃないカルチャーみたいな感じが、うん、まあね、プロ野球中継終えて始めたところもあったから、
うん、はいはいはい、
でしたけど、それが徐々に徐々にあのスポーツの話、うん、あの入ってくるようになって、うん、で歌丸さん自身もちゃんとそのそれにこう、
うん、
好きになってる、興奮してるみたいなのがちゃんと伝わってきて、
うん、
で熊崎さんのその実況の特集みたいなのも入ってきて、うん、
ね
え、
面白かったな、
面白かった
ですね、うん、あれ面白か
った、
うん、僕あのあたりはやっぱすごい熱だったですね、うん、なんか本当に、ね、本当に嬉しかったですね。
熊崎さん回はね、なんかこうまとめてこの、うん、ポッドキャストでも一回、うん、
やりましたね、
うん、ガツッとやりましたけど、うん、本当そういうところですよね、
うん、
うん、
なんか本当に本当の意味でこうそのまあ全然触れられてないカルチャーもたくさんあるとは思うんですけど、うんうんうん、そのこれからもどんどんその触れていくよというか広がっていくよというか、うん、本当にあのいろんなカルチャーを分け隔てなくキュレーションしたいっていう気持ちみたいなのは、
うん、
少なくともちゃんと伝わったなっていう感じがしたなという、僕個人としてもなんかこう、ね、あの実況アナウンサーになりたかったっていうのが個人的にあったので、
うんうんうん、
そこにこうちゃんと触れてくれるの本当に嬉しかったです ね、
ね、
レジェンド呼んでくれたりとか、
確かに、
あ、 よかったですね、レジェンドは、
うん、そこも、うん、で実況道場やってほしいな、
ね、うんうん、やっぱ私たちが聞いてるのってラジオだから音声で特化してるし、うんうんうん、で曜日パートナーがまあアナウンサーであるっていうことを、すごくね、だからできることってすごいね、
うん、
あるし、
うん、
ね、目が開かれることいっぱいありましたよね。
そうですね、
うん、いやでもさっきね、今村さんがもし一人あの外れるなら熊崎さんかなと思ってたみたいな、
うん、
うん、おっしゃってましたけど、僕なんかね違って、
あ、そうですか、
うん、うん、宇垣さんかなって思ってたんですよ。
ああ、
うん、いや、うん、アナウンサーじゃないし局アナじゃないし、なんかでもね、あのそんな全くそんな文脈なく、あの、うん、そう早々にこうなんか、うん、あの私は決まっているみたいな感じの、むしろアナウンサー、ね、そう、アナウンサーの人たちがその、ね、うん、あの内部でのこう
調整
あれがあるけど、私はもう決まりみたいなのが言ってましたけど、普通に考えるとやっぱね、その外部スタッフ
さん
的なところが一番調整しやすいみたいな、あの普通の番組の思想だとそうなるし、
うん、
まあ、本来的にね、その独立された時にあれをそのまま続く蹴ったっていうこと自体が多分異例のことだとは思うんですけど、なんかね、それがまあすごく当たり前だみたいな空気感になってるのがまあすごい驚くらしいなというところはあ
った
んですけど、うん、いや普通の番組で考えたらこれね、あの多分アナウンサー局アナだけで4人編成、ね、4曜日だったらってなるよなって
思うけど、
全くそういう発想も なくみたいな感じで、うん
うんうん、
それがまあこの番組ならではだなってすごい
ですね、
うん、
しかもその一個枠が減った時っていう時にあまりみんなの頭にも、うん、じゃあ宇垣さんなんじゃって、
そうそう、
あまり上がらないってこと自体が今角川さんがおっしゃってくれたみたいにすごい、うん、 ってことですよね。
そうなんですよ。まさに
僕考えも至らないみたいな。
普通に考えたら、でもこれってこうなんかメンバーのその所属とか考えると、うん、むしろ私は先に決まるみたいなところに
一番ね。
なんですけど。普通は違うんだけどなとか思って、まあ、それはさ、やっぱさすがだよなっていうふうに、うんうん。
確かに確かに。
うん。
うがきさんもやっぱりなんていうか、らしさ全開の本当に自分がって出せる、あの、うん、媒体として大事にされてる感じしますもんね。うん、
ねえ、うん。やっぱでもうがきさんがすごい最初、その4人、ご曜日パートナー、5人のパートナーの中で、
うんうん、
まあ、一番最初すごにすごく個性が、あの、ね、明確に、
うんうん、
見えてきて、うん、もう最初からもうフルスロットルみたいな感じでしたよね。
うん、
で、なんか、うん、高木はなんか、ほんともうなんかこう、ちょっと、不思議な、あの、歌丸さん行く、行かないくだりをすごい、うん、はいはい、毎回やるとかも含めて、うんうん、なんかそういうね、キャラクター性みたいなんで、こう、最初に。
うん
うんうん、で日比さんがすぐ安定感みたいなね。
そうですね、
うん、ちゃんとしてる子みたいな感じ、
ね、優等生みたいな、ね、
でしたよね、
うん、そこからの、
うん、
なんていうか、あ、自分解放、あのここに、ねね、結構生き方だと思う
んですよ、うん、あたりからですよね、うん、だから、うん、日比さん結構ね、ずっと安定っていうイメージだったのが、
うん、
2年ちょいぐらいしてからこうね、
うん、
あのそれこそどんどんこう、うん、もっともっと深掘りされてったって感じなんですよ。うないさんが半年ぐらいでね、
はい、
あのこれねえ、それこ そ当時今村さんとも話してましたけど、うん、あの無理してのテンションなのか、素が出てきたのか、
ね、ちょっと心配になった
みたいな。で、今村さんは無理してなんじゃないかって心配して、
あ、はいはい、
素なんじゃないかなって思ってて、
結果素だったんじゃないかって、
結果今となってはすごい、
うん、素だった。
なんだったらあの頃まだ隠してたなっていうぐらい、本当の素を。うん、そうそうそう、
本当ね、ゲームあれだけ好きだっていうのをがっつり出せたのも、うん、あの後だったかなと思いますし、ね、そこからあってね、 YouTube チャンネルやって、
うん、
そうですよ ね
東京ゲームショーの、
いやー本当、いや
本当ですよ、
あ、アンバサダーっていうか、
うん、
ね、
い
や
彼女の好きな方向性ですごくキャリアがまた広がっていってる感じもあって、うん
ね、
うん、
みんなそうですね、
いや本当に、うんうん、そうですよね、みんなそうですよね、
日比さんもね、うん、番組、
うん、
女酒場放浪記も、
ね、
確かにね、
宇垣さんだってね、うん、なんか、うんうん、アトロクやってなかったら、うん、あの毎年アカデミー賞のワワワの、うんうん、あそこのね、うん、MC みたいなならない、うん、ならなかったと思うんですよね、
うん、
あ、すごい映画っていうイメージで、あの本とか読んでるっていうイメージはすごくあったけど、
うん
ね、
うん、
映画ゴリゴリっていうイメージではまだなかったし、うんうん、
コラム書いたり、
そうそうそう、
ね、皆さんの好きな、皆さんのキャラクターと皆さんの好きなカルチャーとお仕事と、うん、こうね、丸がこう重なって、
う
ん、
ね、そう
そう、なるほ
どね、形になってっていうのをすごく、うん、
ジャンクションですよ、ジャンクション、
そう
合流地点、
うん、ね、一緒に見させていただいてるっていう、
ね、
うん、そうですね、
うん、
カズさんどうですか。
僕はですね、最近なんですけど、あのヒップホップ50年、
はい、
50年のあの特集が、
うんうんうん、
僕の、アトロクのなんかこう楽しみ方がちょっとエッセンスが詰まってるなという話をさせてもらいたいんですけど、
うんうんうん、
まあ、先ほどもちょっと門川さんが言ってたのがつながる話なんですが、
うん、
あの、いや僕にとっての歌丸さんってやっぱライムスター、ヒップホップアーティストとしてのもう凄さがあるっていうところがで、まあ、まずある方なので、
うんうんう
ん、その方がこんなにいろんなカルチャーとかいろんなとことつながるっていうところの、うん、なんかそれこそ歌丸さんが拒まれていくっていうラジオなんで、
うんうん
うん、でアトロク聞き始めたら、うん、今度は逆にそっちが大きくなっちゃって、
うんうん、
で時々垣間見える歌丸さんの僕の元々のイメージが戻る瞬間がすごい好きなんですよ。
う
ん、
ああ、なるほど。
ああ、だからその50年の時の、うん、もう まあ、それこそうないさんだったと思うんですけど、うないさんがこう感心するっていうか、
う
ん、まあ、そこまで深いんですねみたいな感じのところがすごくなんか僕の中で、あ、やっぱここだとかと思うことと、
うん、
あとやっぱ来られるゲストが、あ、その時あのガチャですよ、確かガチャ、その自分の関係者、
うんうん、
ヒップホップ50年に、うん、自分の関係者からどれがヒップホップの中で好きな一番ナンバーワンなのかっていうのを集めた時のゲストも、結局その歌丸さんの凄さが、
うんうんうんうん、
こんなメンバーからメッセージもらえるんだな
っていう、そうそうそうそう、
いや、本当に
すごかったですね。
なんかそこのところがこう象徴された特集だったなっていうのは、
うん、
僕は、はい、まあ一つはありますよね。あとラジオに対する染み方というと、まあ、僕もヒップホップも本当リアルでそのクラブとかで聞いたんですけど、まあ、あれも基本聞く耳からの情報って、なんかその知識的なところってなかなか得にくい、でそれをあの特集でやっていただいて、で結構僕も曲は知ってるんですけど、あ、こういう流れだったんだとかっていうのは知らないので、
うん、
でそれを知った上でライブ&ダイレクトの DJ はじめさんがそれを受けての曲をやったのはちょっと結構胸熱で、
なるほど、
はい、なんか今は知ってるんですけど、ちゃんと歴史も踏まえて聞けたっていうのが、
うん、
なんか改めてヒップホップ好きになっちゃったなってい
う、あ、いいですね、
うん、そのラジオの聴き方みたいなのもなんか楽しみ方っていうか、
あ、
うん、もなんか合わせこの2つが理由で選んじゃいました。
お、
素晴らしい、そうですね、
素晴らしいですね。
なんかその元々好きだったものをなんかこう再構築してくれるっていうか、
うんうん、
なんかね、改めて、まあ、それ自体がすごくなんかヒップホップ的な行為だし、
うん、あ、確かに、
うん、いいっすね、
あ、
そうですよね、なんか確かに、うん、ヒップホップの歴史ってなんか、
うん、
ロックのなんかミュージックの歴史って結構なんか割と語られがちというか、なんかね、ありますけれども、
うん、
やっぱヒップホップ史っていうのはまだこれから語られていく、
うん、
きっとそのね、その世界では、うん、語られてるんでしょうけど、なんかロックほどこう一般にそれこそ、うん
うん
うんうん、
そうですね、
入れ渡ってないみたいなところがあるから、うんうん、やっぱね、あのラップ史入門とかもね、書かれてます
、ね、はいはい、そうですね、
いや、あの本も画期的で、僕、うん、小学校の時にそれこそラジオからヒップホップを知ったんですけど、でもやっぱ知識が欲しくて書店に行くとないんです。
あ、そうですよね、
小学校の頃で、ダンスがやりたくて、ダンスに行くと社交ダンスの本しかないっていう、
あ、
でもちろん YouTube とかもないので、まあ、情報源は ラジオか、あとは近くの本当なんかマニアックなレコード屋さんに行って、そこの店長から聞くみたいなこと。
そうですよね。だから情報っていうのはなかなか得るのは難しかったもんな。
そうですね。
あ
の中のガチャの DJ ジンさんが、
うん、
あのナズの曲、ナズってアーティストの曲選んだんですけど、うんうん
う
ん、まあそのなんか、はい、あのエピソードとして、あの娘さんの教科書に行ったら、そのヒップホップを代表される曲がナズだったっていうのが、あって教科書に載ってヒップホップの、
うん、教科書に載ってる
って、ね、そう、
それ見たら、見たんですよ教科書、
うん、
あの調べてみたらって、
音楽の、
すごいよくまとまってて、
へえ、
それもすごい、ヒップホップのページがあるってことです
か。あ、ですね、音楽史です
ね。あ、音楽史ってとこにヒップホップのコーナーとかあるね。
そうそう、なんか相関、どういったんですか、時代、どういったんですか、なんか、それこそロックとか、ブルースだとか、フォークがどうとかっていう関係性が書いてあるんです。で、ヒップホップはどう、ヒップホップのための解説よりも、その音楽史みたいな
感じで、全体の中の一部です
よね。監修、クレジットみたいですね。
そうです
ね、
誰やった
んですか。そうですね、あ、確かに、そこまで見てないんですけど、ね、すごくよくまとまってましたね。わかりやすい。あ、こういう流れだ。
なるほどね。
そこにね、ナズっていうね、ほんと僕らはもうリアルで聴いたり、うん、あのダンスで使ってた曲の、まあ、 教科書載るんだっていう、
ね、
そういうね、驚きもあって、うん、なんかそれもなんか本屋にも並んでなかったものが教科書に出てるっていう、う
ん、本当に
ですよね、
うん、あ、そういうのもなんか、うん、時間軸があって、
うん、
僕にとってはすごくいい特集っていうか、
うん、
はい、
うんうん、
再構築させてもらう、うん、はい、
いいですね。キラキラ星さんは他にもありますか？
他にもなんか見すぎて何を言ったらいいかわかんないんですけど、
それヒップホップ50年特集の時も皆さん同じことを言うんですか？ヒップホップで一番の曲を選べませんみたいな、
そうですよね、
そうで、そんな気持ち人にはね、何が一番良かったとか言ってすぐ聞いちゃうくせに、自分に振られるとえってなるんで、そんなこと言われてもってなっちゃうっていうね。
キラキラ星さんもそんなにたくさんメールを送るっていうのは、うん、やっぱアトロクが初めて。
そうですね、この頻度で送るのは初めてかな。ちょこちょこそれこそ日展に送ったりとか、
うん、
あとウィーケンドシャッフルも送って、うん、なんか夜島尾さんの相談みたいなのなかったでしたっけ、
う
ん、
あった、
はいはい、
夜中の12時からのぼんやり相談室だった
、ね、そうそうそう、ぼんやり相談室、
違いますね、それ、
うん、ぼんやり相談室ありましたね、
記憶がぼんやりして、
ボンクレターみたいな、なんかこの
そう、あ、そう、あの音がしますよね、そう、懐かしい、
あのジングル、
あのジングル、
ボンクレターみたいな、
そう、ボンクレター、そう、あれあれ、素晴らしいからさそう、あれになんか多分ね、2、3回とか読まれて、
うん、
だけどあの時はなんかイベント行きましたよとかってそんなメール送ったりはしてなくて、多分今みたいな感じではメール紹介もないかったかな、あの時、でだからアトロクになって、で最初のね半年以上は送ってなかったと思う、
あ、そうだね、
そうだったんだ、
そうでね、多分1年目の秋か冬ぐらいに、どっちが先だったのかな、この間アトロクの最後の週でもベストモーメントで上げてた方いたかな、うん、パフェ特集があったんですよ、うん、歌丸よみたいな、パフェを知りなさいみたいな、そう、番組の特集コーナーの終わりに、私パソコンのスクリーンセーバーをいろんなパフェにしてますって
言
ったんです、多分ね、それが最初なのかな、
パフェが、
そう、パフェの画像を見てすごい元気になってるみたいなことを送ったら、それを読んでもらえて、それがすごい嬉しくて、
あ、
なんかそこから結構送るようになって、
あ、そうなんですね、
その後の冬12月にスーさん、ジェーンスーさんがゲストに来られて、ユーミンの松任谷由実さんの歌詞の話、特集みたいなのがあったんですけど、その時にも私ユーミン大好きで、彼女の歌詞はこういう心情と周りの景色の情景が重なり合ってて、今の歌詞ってそういうの少ないと思うけど、ユーミンってそうだと思うみたいなのも最初に読んでもらって、それもすごい嬉しくて、
あ、なるほど、
やっぱ送って読まれて嬉しくて送り出すみたいな、あの辺からだったなって思うんですよね、
そうなんだ、なんかもうずっと、ずっと送ってるんだと思ってました、なんか、
あの番組の時もってことですよね、
ウィークエンドシャッフル時代からもうなんか切れ目なく、アフターシックスジャンクションとアトロクになってもなんかキラキラ星さんはずっとこう送り続けてるぐらいのイメージだったけど、
あの時はね聞いてたんだよな、
そうなんだ、きっかけがやっぱでもそれぞれあったんですね、
僕はやっぱりあのいわゆるコロナ禍の時のラジオできるかなの、手洗い、
あ
手洗いしながら、何歌ったんでしたっけ、あれ
ハッピーバースデーの歌を、
ハッピーバースデーで、
1回歌うと15秒、
2回歌うと
30秒で、30秒の手洗いが推奨されてて、でこれね、アスミさんが言ってたんですよね、私はそこから30秒手洗いを今日に至るまでずっとやってます、
すごい、
あれですよね、その歌ってる音声を送られて、
そうそう、
それが流れたのがすごく僕よく覚えてますね、で歌丸さんと、あれ誰だったかな、 宇垣さんかうないさんだった気がするんですけど、なんかすごい上手だってなって、
褒められた。
キラキラ星さんはそういう職業の人なのかなみたいな話になったのをすごく
歌丸さんに歌が上手いって言われるなんてっていう、
ね、
確かに
あの時なんか音声投稿が流行ってたっていうか、
う
ん、募集してたんですよね、
募集してましたね、
の中でいろんな方々が、
うんうん
ね、コロナ禍のなコロナ禍と重なってるんですよね、あれ多分。
そうですね、始まった時期がちょうどそれぐらいの時で、うん、2020年はって言って始めて、で3、4月ぐらいからこう完全になってきてっていう感じですよね、
うん、
タマフルの時にジングルの募集でスーパースケベタイムという人が採用されて、
うんうん、
星野源さんでしたっていうのがありましたから、うんうん、
ありましたね。
僕正直キラキラ星さんも、うん、実は有名な人っていう、
あ
ミュージシャンとか、そう、
星野源的な何か、
そうなんかなって、うん、前科があるから、
はいはい、
実は前科があるから、
実はアイミョンでしたみたいな、
実はアイミョンでしたみたいな、そうそうそうそう、そういうのを。ちょっと思いながら当時聞いてましたね、う
ん、なるほど、
で今回ひょっとしたらそうかなみたいな、
その時ってまだこの場に私は参加してなかったりっていうか、今村さんと接点なかったっ、
うん、まだまだこの番組が始まるちょっと前ぐらいなんじゃない、
う
ん、
そうだと思います、5月から始めたので、うんうん、
ですよね、
うん、
始まってないぐらい、
うん、そうですね、
そっかそっか、それでこれも始まったっていうのが、
そうそうそうそうそう、
ラジオができるかな、うん、
そうなんですよ。っていうのもあるし、一億
総ポッドキャスト時代みたいな。
そうそうそうそう。あ、
そうそうそうそうそう。
なんか本当それとね、微妙にもう前後するぐらいで、うん、なんかね、それまでリアルで集まってラジオについてあだこうだ
褒
めてたのができなくなってきたから、
うん、それでこうなった。
オンラインでやって、なんだったらそれ配信しますかみたいな。
そうだそうだ。
うん。
なんか面白いな。振り返ってみるといろいろな景色が見えますね。
いやもうね。
そうですね、だから、
うん、
結構ね、まあ、人生変えられたって言っちゃ言い過ぎかもしれないですけど、うん、まあ、こうやって3年以上も続けて、
うん、
こうやって
発信して、
ね、
うん、でこうやってね、リスナー仲間的な感じで、
うん、
ね、お友達になれてみたいな、うんうん、まあ正直、まあ、ラジオはずっと聞いてましたけど、アトロクでそういうこと言ってくれたからっていうのは、うんう
ん、はいはい、
相当あると思いますし、
うん
うん、一つの大きなきっかけには間違いなくなってますね、
はい、
うんうん、ありがたい、うん、え、2もいよいよ明日からですけど
ね、明日から
ねえ本当にね、
楽しみですね、
宇垣さんから始まるって
ねえ、なんか
月曜日
ね、一旦落ち着いてから始まるのかな、
ね、あれ一旦落ち着こうから始まるのかな、
落ち着こうってね、何回も聞いてるけど最高ですよね、あれ
ね、あれ最高ですよね
あ、どんな感じなんだろう、
ね、どんな
感じ、すごい、一旦落ち着こうを聞いた、うん、聞いたすごい記憶、うん、なんか場所とセットで覚えてます、
あ、そうなんだ、
普段は結構うん、後からタイムフリーとかで聞いてたんですけど、うん、
はいはいはい、
あの時はやっぱりこうリアルタイムでこのスタートは聞きたいって思う、
なるほど、
なんかそれこそ当時は勤め人だったので、
はい、
でなんかこうできるだけ早めに切り上げて、
う
ん、家に帰るまでには間に合わないから、うん、それこそイヤホンで聞きながら、うん、一旦なんかその家に着くまでのファミリーマートしてファミリーマート出たあたりのところでそれが流れてきたって、なんか
すごい
ね、なんかね、その情景とセットで、
それはすごい、
うわー、なんか
こういうところありますよね、なんかね、あのね、場所とセットになっていくみたいなね、
うん、なんか音声ってそういうのね、
そうそうそう、ある、ある、
音楽とかね、ダンスとか気がしますけど、
なんかいいな明日の10時、
ね、スタートね
僕あと心配なのが結構カレンダー感覚だったんで、そのアナウンス
曜日のね、
確かに明日火曜日だと思っちゃう、
俺火曜日になっちゃうんじゃないか、
火曜日と思っちゃうん あ
の新しいパートナー陣って並びの何、うんうん、並んでる順は一緒ですよね。火曜から始まるけど、
カーでうないさんか、
カー水木、
あ、じゃあイビさんか、
イビ、
あ、確かにそうか。
高木さんはちょっと移動するんだけど、
う
ん、
そうか。
火曜始まる。
一個ずれなんですね。
なるほど。
一個ずれなんですよ。
あ、なるほど。
だから覚えやすい。
あ、確かに並びは一緒なんだ。
そう、グッてやって、高木さんをグッてやって、うん、
高木さんがグッて、イレギュラー、イレギュラーな存在になる。
ゲッツ
で、すごい、
なるほど。
もうたまたま。
もうね、うん。
あのアフターシックスジャンクションは変わらないんですかね。どうなん
どうなんですかね。
うん、
でもツーっていうんですかね、その後ね。2ですもんね、アフターシックスジャンクション、
うん
うん、オープニングが15分ぐらいだから、
うん、
実質喋るのは10分ちょっととかなの、
うん
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 うん、
ジングルというかね、あの曲も新しいやつ、うん、最後に先週に流れてましたけど、
か
っこよかったですね、めちゃくちゃ
かっこよかった、なんか夜のキラキラした感じがすごいするようなね、
うん
ね
うん
すごい良かったですね。
すごいこのやっぱラジオ文脈ですよね、このね、アトロクの。
2の映画いっぱい言ってました、ね。
2の映画いっぱい言ってました、ね。2の名作を言ってましたね。うん、
やっぱ2こそが最強と言わざるを得ない現状というね、うん、ことで。
納得しちゃうもんな、なんだかんだで。
うん、
そう
だ、ダメな2はね、もう省いてますからね。
省いてるのね。
恣意的。
ただ省いてるだけ。
いや、まあ、確かに言ってましたけど、トップガンとかね、ほんとね、なんかもはやなんか、うん、あの、1は果たしてみたいなところもある。
うん、
ね、うん。ほんと、2があってこそみたいなね。
そうですね。
2があってむしろ1が若干名作に見え
た。そう。1のことで騒がされてる感じがあるよね。
でもね、だとしても、やっぱ1がなければ2は生まれてない。
そうそうそうそう。そうなんです。
考えても事実だもんね。あの1がないと、あれは見れてない。
そうですね。
マーベリックという存在は誕生してないわけですね。
そう。1がない限り。
得せざるを得ないですよね。
確かに。
確かに。
はい、そう
ね、
うん、
2ですね。
はい、
ねえ、もうあと
ラジオかとポッドキャスト2しようか、
うん、こっちも2になるんですか。
2でね、
ラジオかとポッドキャスト
2、何のことだろうってなりますけど
ね、 ね、そうですね、
入るとしたら今日からですよね。
2ってでも言い出すとなんかね、すごい歴史がある番組、
でも実際だってもう2年3年やってんです
よ。そうですね、3年やって、
3年か、
う
ん、いやすごいですよ、毎週こうやって3人で話
なんですかね。僕とね、カズさんは本当に来て喋るっていうだけなんで、
うん、そうなんですよ。
編集は全部今村さんやってるっていうんで、
本当すごいですよ。
で僕らは、あの、うんうん、朝この時間に起きるっていうのは、起きて、
うん、
なんか差し入れ作業してるっていうの
が、
と僕は、あの、もともとだったんで、
うん、
一応朝6時半から7時半でやってるんですけど、
うんうん、
なので、今村さんが、
全
然この時間は本来起きてない人だったのが、
生活が一番変わった。
編集をしてくれているという
。
僕らは何も大変じゃない。
そうなんです。ただ起きてしゃべるだけです。
そう。
起きてしゃべる。眠りをこすりながら。
そう。
すみません
。
今はね、ある程度お会いできるようになりましたけど、やっぱね、なかなか会えない期間に関しては、本当にありがたい時
間
になってたから、なんか、で、そうで、なんていうか、編集、感謝していただけるのは嬉しいですけど、なんか、正直本当にそれで負担って思ったことは全くなくて、なんか、やっぱり、週一、ちょっと僕、メールも送ったんですけど、アトロ君、本当に、ああいうきっかけがもらえて、ちょっとなかなか、まあ、塞ぎ込んじゃうっていうほどではなかったかもしれないですけど、なんかね、楽しくお話しすることが できにくくなってた時に、うん、必ずルーティーンで週一で、うん、仲間と友人と好きな話ができる1時間があるっていうのは、
うん、
結構本当に心の支えになってたと思っていて、
うんうんうん、
なんかめちゃくちゃありがたかったなっていう、
うん、
でそれをこうやってまたずっとね続けられてて、
うん、
でそこからこうやって友達も広がってっていうのは本当にもう感謝ですっていう、はい、
うん、
感じでして、うん、
ね、これをまたなぜか聞いてくださってくる方がね、
なぜかって
なぜかっていや誰が聞くんだろうって思うから、
ずっと疑問なんです
よね。それこそ僕のね家族とかからも、うん、なんか毎週やってるけどそれは誰が聞くんだって言われて、うん、もう言われなくなりましたけど、うん、いや僕もなんかよくわかんないんだけど、まあ、あ楽しいからいいんだよねみたいな。
そうですよね、本当本当にそれにつきます、ね。
僕を好きで聞いている3人がこうやってラジオのことを話している、うんうんうんうん、ラジオを語るポッドキャストを楽しみに聞いてる人がいるっていうね、うん、
そう、
う
ん、
ねえ、
セットで楽しみにされてる方もたくさんいるだろうし、
いや
ー
入れ子構造、
ね、私がそれについてラジオを語るポッドキャストについて語るポッドキャストとかやる、
うん、そうですね、
まさに通過
通過みたいな、
角川さんお招きしますみたいな
今週の角川さん面白かったですねみたいな、
そうで、そうで、これの振り返りするっていうね。でも
ね、アトロク自体が何かを語ったりとかしてるわけじゃないですか、映画とか、ね、なんかコンテンツ語ってるのを語ってるのを語ってるみたいな、
うんうん、それを語ってもうどんどんどんどん、
そうそうそう、大変
大変、
バトリョーシカ、
面白いな、やろうかな、うん、
はい、
本当ね、
ちょっとね今日は一応締めを、
うんうんうん、
ちゃんとちょっと用意しておいたんですけど、
締めを用意された、
締め、
あれなんですよ、火曜日に田丸さんが宇垣さんと話してた時に、
うん、
プロジェクトヘイルメアリーでしたっけ、
うん、
はいはいはい、本をそのアトロックきっかけで読んで、うん、すごく良かったっていう話を、
うん、
メール
ありましたね、
投稿があったんですけど、その時に田丸さんが言ってた言葉を、
うんうん、
はい、
ちょっと締めに使いたいなと思ったんですけど、うん、で、
はい、
このラジオって情報をまあお伝えすることはもちろん大切だけど、うん、ラジオこそが一番伝えられるのは熱だと僕はずっと思ってるっていう田村さんが言ってたんですよね、
うん、
で本当に僕もそうだなと思っていて、うん、それ自体のその面白さ、
うん、
そのクオリティの高さとかそういうのとは別で、うん、もうとにかくこれめちゃめちゃ好きなんですみたいなこととかって、
うん、
ラジオはその音声コンテンツが一番なんか伝わるなと、うん、僕もずっと思って、うん、でそれをアトロクってなんかもう多分 テーマが一番それっていうか、
その、うん、
好きなものとか大事なものをこうガッて伝えることをずっとこれまでやってくれてたと思うし、うん、それが見えるからさっきのそのパートナー陣のことも魅力的により思えられてみたいなのもあって、うん、でかつそれをこう受け取ってまたこうやって僕らもさらにそれを語るみたいなことがある
っ
ていう、う
ん、
思っていて、なんか最終回みたいになってますけど、特に最終回
ワンの最終
回、うん、ワンね、ワンの終わりだ、ワン、うんうん、
いや、ほ
んとなんかすごくこう最終週に田丸さんがこう、うん、すごく大事なこと言ってくれたなっていう、
うん、
本当そうです、
僕らがねこう音声コンテンツ盛り上げたいねって、いいんだよっていうのをね伝わったらいいねと思うのもやっぱそういうこう思いが共通して案にあるんだろうなっていうのをすごく、
なるほど、
ね、改めて感じる言葉だったなと思ってですね、
確かに、
うん
うん、
まとめのようなことをね言ってくれたなっていうふうに思いましたというところでございました。また、ね、2になってもきっといろんな熱が伝わってくるんだと思うので、
はい、
ね、また楽しめたらと思いますし、
うんうん、
い です
ね、キラキラボスさんもね、またあのちょっと今回すごい空いてしまいましたけど、あのまた少しあの短いスパンでゲストお越しいただけたらと思います、うん、これからもよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。
お願いします。
あれですね、キラキラボスさんも一応あれポッドキャストの宣伝しておきますか。
お、いいんですか。
はい、
あと関係ないけど、そう、私今日この T シャツ着てるの。
あ、すごい。
今頃。あら。
アフターシックスジャンクションの。あ、あ、
あらら。
あ、テクテクの、テクテクの方だ。
テクテク美術館の T シャツ着てくれてる。そう、嬉しい。私はアフターシックスジャンクションのあの、レトロな方のロゴというのが、はい。
おお。
それこそ、あれですよね。うん、下北沢刑事の時に売り出され
た
やつですよね。
白黒のとなんか虹色の、虹色の、
うんうん、そうそうそう、僕虹色のと買った気がするんだ。あったコッシュでしたっけ。
あ、そうそうそう、あの時、あの時、
うん、オフセンって言って買ってましたね。
そうそうそう、ね、買ってましたよね。Tシャツ2枚くら
いTシャツどんどん増えちゃう。そう、で、うん、私もポッドキャストをしていて、はい、今ありがとうございます、うん、美術館に行って絵とか作品を見て心に感じたことを話すポッドキャスト、うん、テクテク美術館というのをやっています、はい、うん、で実は私も今日いつも1日と15日は一応不定期ってことにしてるんですけど、うん、配信があって、うん、今日は、うん、あの紙切りの林谷二楽さん、うん、寄せとかで紙切り、
はいはいはいはい、わかります。
そうそう、林谷二楽さんのこと私大好きで追っかけてた時期があって、うん、今も大好きなんです。その時の話をしてます。ちょっと美術展の話ではないんですけど、
うん、
たまにやってる休館日っていうことで、はい、
うーん、
アトロクで取り上げられた美術館の話も結構これまでしていて、
うんうん、
今村さんとね、あとブラインドコミュニケーターの石井さんと一緒に行った展示もあったりして、はい、あの時は、うん、なんだっけ、名前が出てこない、エドワード・ゴーリー、
はい、初等美術館ですね、うんうんうん、
声やつだ。
声やつ。
そうそう、声やつみたいな。あと、石井さんと私で、深瀬正久さん、これ、歌丸さんも話してたけど、
うん、
したりとか、あと、初期だと、石岡栄子さん、歌丸さん
のイ
ベントされてたりしたけど、あと、鳥獣戯画とか、国宝とか、
うんうん
うん、いろいろ、アトロクと重なるところもあるので、
そうですよね。
はい、興味のある方は、ぜひ聞いてみてください。
アトロクをそれなりに継続して聞いているとキラキラボスの名前を聞かないことは多分ないと、
うん、いやないですよね、
たくさん読まれているので、うんうん、
嬉しい嬉しい、
ね、もしまだねご存じない方はそこら辺も注目して、うん、2もねぜひ聞いていただけたら。でも
聞き馴染みのあるラジオネーム出てきたりするとあってなりますよね。
なりますよね。
わかるわかる、
うん、またあの人
が他の番組で夜中に
あるあるあるあるあるある
こっちも聞いてた。
うん、あるある、
うんうんうんうん、
あのブラックホールっていう、う
ん、
あの
吉木さんの、
そう、高橋吉木さんとテラサホークさんたちが、うん、柳下喜一郎さんたちがやってる、うん、あの、うん、YouTube の配信で、うん、あの八王子の埴輪さん、
う
ん、
お
マジですか。
そう、名前を昔聞いたと思うんですよ僕。
あら、
間違ってたらあれなんですけど、
ラジオ語るポッドキャストでおなじみの、
そうそう、あの我々のファン、
こちら八王子の埴輪さんからいただきましたとかって、
あ
ら、ホークさんが読み上げてた気がするんで、
あら、ああいうの
聞くとってなりますね。
歓喜ですよね、聞いてるのが、
うん、いや嬉しいですね。
嬉しい。
上時さんもちょいちょい聞くな。
あ、そうなんだ、
うん、へえ。
そうそうそう、
ちょっとテイストが違ったりするんですよね、
うんうんうん、
番組ごとで ね、あの時間帯とかもね。そうそうそう、深夜ラジオですごいどぎついメールめっちゃ送ってる人があの昼間のラジオだと、あ、結構ちゃんとこんな感じなんだ
み
たいな人がありますよね。
ありますね。
それぞれに使い分けて、
そうそうそう、ちゃんとね、
それぞれの面を出していいですね。
じゃあ今日はこの辺で、
はい、
はい、今日はアトロクの、我々のベストモーメント振り返りということで、ラジオネームキラキラボスさんをゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。キラキラボスさん、ありがとうございました。
楽しかったです。
はい、ありがとうございました。
ございました。
またぜひよろしくお願いします。
だからまたラジオ生活ですね。
ではまた来週。
はい
はい、
さあ。